Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは神戸女学院大学名誉教授内田達さん、そして作家の高橋源一郎さん。お二人が選者となった嘘みたいな本当の話、日本版ナショナルストーリープロジェクトを踏まえつつ、人を引きつける文章の極意について、本当の話から見えてくる本当の日本人についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
内田達、1950年東京都生まれ、神戸女学院大学名誉教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論、教育論など。2007年歯科版ユダヤ文化論で第6回小林秀雄賞、日本辺境論で新書大賞2010、そして今年4月第3回伊丹十三賞を受賞。高橋源一郎、1951年広島県生まれ、作家。81年さようならギャングたちで第4回群像新人長編小説賞優秀作を受賞しデビュー。88年優雅で感傷的な日本野球で第1回三島由紀夫賞受賞。2002年日本文学盛衰史で第13回伊藤誠文学賞を受賞。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは神戸女学院大学名誉教授の内田達さん、そして作家の高橋源一郎さんです。イーストプレスから嘘みたいな本当の話、日本版ナショナルストーリープロジェクトが出版となっています。この本のサブタイトルにあるナショナルストーリープロジェクトというのは、アメリカの作家ポール・オースターが全米から寄せられた物語を朗読するというラジオ番組でした。それが書籍化もされて、そしてその日本語訳は柴田元幸さんなどが担当されました。今回ウェブマガジンモトグロッソへの掲載を経て出版されたその日本版では、内田達さんと高橋源一郎さんが日本全国から集められた物語の選者になっており、今回はこのお二人をお迎えしてのインタビューの模様をお届けします。
Let's get knowledge with fun。
まずはですね、もともとあったこのポール・オースター版の本家本元 の、 このナショナルストーリープロジェクトの存在というのは、お二人はいつ頃どんな形で知ったんですか。内田さんはどうですか。
翻訳出てすぐじゃないかな、柴田さんから送ってもらったんじゃないかな。
あ、この翻訳版を読んで、
はいはい、
高橋さん、
僕も
そうですか。
翻訳
じゃあそのオリジナルのというか、そのポール・オースターが読んでる英語版みたいなのは聞いたりとか。
それも英語版、僕それも持ってた。
僕は聞いてないですね。
あ、そうですか。
どっかの出版社が出したんじゃないかな、
うん、でもその、まあ、これは柴田さんなんかが訳したやつを、うん、まあ、お二人とも読んでっていうことですけど、第一印象としては内田さんはどういう感じでした。
中身よりもアイディアがいいなと思ってね。
アイディア、
うん、
このものの
ポール・オースターの考え、そのナショナルストーリープロジェクトっていうね、うん、とにかくそのいろんな人たちに、アメリカってやっぱ2億5000万人ぐらいいて移民国家だし、州ごとにも全然文化が違うし、休みに来るごとに違うでしょ。そういうところでいろんな人たちからその、ね、自分の人生の中のある種のカラフルな経験を瞬間的に切り取って出してねっていうのって、やっぱりね、グランドホテル形式っていう映画のがあるけども、うん、あれと同じで、はい、そういう、 こう、ね、人生の断片みたいなものをモザイク的に全部並べていくと、アメリカの実像が見えてくる、アメリカの声が聞こえるっていうアイディアは いいねと思って、実際成功してるしね。
高橋さんどうですか。
話を聞いた時に絶対面白いだろうと思って。
ああ、これ読む、実際読む前、
読む前、
そのアイデアで、
アイデア、アイデアがね、素晴らしい、ね、
つまりアメリカっていう国の人々のお話、うん、
はい、
で選ぶのがポール・オースター、面白いに決まってる
そうだよね。
で実際読んでみたら、
うん、面白かったです、
ね、北に高橋、うん、ですか。
いやいや、まあ、もっと面白いかと思って
あとちょっと長いのよね。
ああそうですね、それぞれが
これ、ラジオでロードスクールするんだから、うん、結構なんか長さの制限なかったのかな、
うん、そう、ちょっとまあもうちょっとオースターだからさ、
うんうん、
でも切りやすい、する
のにいじってるよ絶対ポール・オースター。
あーそうだ
ね、だってね、まあ、通して読んだ時にね、うん、和訳でもとにかくポール・オースターっぽいもん。
まあじゃあその辺もちょっと見られつつだけど、まあでもやっぱり総じて面白いプロジェクトだし、
ね、アイディアは素晴らしいね、
うん、これはねやられたって感じで、
ああやられた、そのやられたものの日本版に、まあ、日本版企画にお二人が携わることになるわけです。これきっかけ的にはどういうことなんですか。
いや、やるからっていう出版社があって、
うん
うん
う
ん、
もうやりませんか、
やりませんかって、うん、
じゃあやります。
ね、初め僕のところに、うん、初めね柴田さんのところ行ったの。
あ柴田
さん、はいはい、
柴田元さんのところに、うん、柴田さんが忙しいからって言うんで、内田にやらせたらって言ったんだ
よ紹介で、
はい、で僕のところに来て、うん、柴田さんには夜義理があって、柴田さんが内田にって言うと断れないなっていうのがあって、はい、でも一人でやるのは荷が重いなと思った時にちょうど高橋さんばったり会ったんで、
あ、ま、た
あ高橋さんで彼はそういうところですぐにうんいいよって言ってくれるんですよね。ちょっとお願いがあるんだけどもってね、中身言う前にうんいいよって言ってたら、うんいいよって、
それで人生間違ってる、
ね、でも今回はそんな間違ってないですよね、
うんうん、いやこれも知ったら、いやちょっとね日本版は危惧があった、
うん、おっていうのは、
あそう、
ナショナルストーリープロジェクトでしょ、
はい、
ナショナル、
ナショナル、はい、
アメリカ、まあ、うんうん、まあ国民のっていうか、う、ね、まあ人々の話、まあ、
国の、
はい、日本のナショナルストーリープロジェクトってさどうなんだと思ったね、
うん、
なんかイメージがちょっと湧かなくてね、
うんうんうん、
小話の集まりなんないってい
う
不安がちょっとあって、
ちゃんと不安があった、
うん、ちゃんと不安、
でもまあまあいいかと、
うん、
そんなに違わないかも、うんうん、とかまあちょっと、
まあ、やってみなきゃ分かんない、
うんうん、まあ、正直そういうとこね、アメリカ版の時は読む前に期待があったんだけど、
はい、
日本版の時はちょっと読む前に不安だった、
なるほど、ね、不安があった。え内田さんはどうですか。
僕もそうかもしれないね。
あの
ポール・オースターの場合明らかにポール・オースター手入れてるっていう感じがあって、文学的な完成度高いんで、今回は全然手なんか入れる気なかったんで、その素人の人が書いたのがパンと出てくるんで、ちょっとこの辺カットした方がいいかなとか思っても多分手を入れないだろうから、かなり凸凹があるかなっていう気はしてたのですけれども、でもあのその前僕大学の授業で同じだけどもね、そのクリエイティブライティングっていうのをやってて、結構書くっていうのがね、その全然書いたことない人たちにある条件を与えて書かせると、とってつもなく面白いのを書くことがあるっていうのがあって、
書くことがある、
うん、でうまく誘導していけば、あのセッティングうまくすれば、うん、あのその人が生まれてから書いた中で一番面白いものが書けるってこともあるかなと思って。
じゃあその当たり外れは相当起伏が大きいだろうというもとで、うん、でも不安もかなりありつつ、う
ん、だからその僕もねだから書かせてるんですけど、
はい、
最初はあんまりうまくないんです。
まあそうですよね、うんうん、
ちょっとヒントを与えるとすごくうまくなる、
うんうん、
でこの場合ヒントを与えられ、ね、まあ、あげられるっていうのはなかなか難しいかなと、
そうです
よね、うん、別に最初から僕も添削好きはなかったんですけど、うんうん、ちょっとなんか誘い水をかければね、みんなうまく、うんうん、うまく書く人たくさんいるので、うん、それができるかなっていうのはちょっと、
うん、その誘い水っていうのはじゃあ具体的には何かやったんですか。それは
あのね、うん、まずその初めね、うん、トライアルで周りにいる人なんか何十人かに書かせたんですよね、
はい、
その時は2000字だったのかな、で条件は1個だけで、うん、あの嘘みたいな本当の話ってだけのでね、う
ん、はい、今回のタイトル
ですね、で実際に自分が経験した話書いてみてって言って書いてもらったら、うん、つまんなかった。
あつまんない
割と
あら
そのトライアルケースだね。
あら
でまず一つはとにかく字数が長すぎると、うん、2000字書かせるのってねやっぱりね、うん、
あ
の書いたことない人にとっては非常に負担になるので、
うんうん、
何するかっていうとそのコアになる話の前後にね、はい、前置きがあってで最後に教訓があるんですよね。
教訓、
うん、でこのねあのそういうのはフレームつけちゃうと、うん、本当に話ってねなんか鮮やかさを失ってしまうんですよね、
うん、
だとにかくそのフレームは額縁はいらないよと、はい、中身の部分だけをねザクッと切り出すような感じで書いてほしいなと思ったんで、うん、とにかく1000字
1000、 うん、半分にした。
で、はい、センジってのと、あとまあその実際に応募要項にも書いたんだけども、ロックンロールと同じで、カットイン、カットアウト、ね、話がいきなり始まり、いきなり終わると、もうね、ジャンって終わるっていうね。でそういう感じのね、はい、その、まあ、前説はいらないよと、
うんうん、
後書きもいらないよと、とにかくそのね、コアになる話だけをゴロリッと出してくださいっていう、うん、でもなかなかね、そういう作文指導ってしてないでしょ、
うん、
初等中等教育でもね、そのコアになる話だけ、生な話のね、むき出しのものをゴロンと出してくださいっていうのってないから、
うん、
それをとにかくお願いするっていうことと、それから条件をなるべくうるさくつけた方が面白い。あ、
条件つけた方がいい、
うん、
ほーん、あ、そうですか。
何も自由に書くっていうのはすごく難しいです、
うん、いや縛りがあった方がいい。
そう、縛れば縛るほど、うん、その中で知恵を働かすのは得意、う
ん、
この中で限られたリソースの中で何をやるっていう場合に初めて頭が、
うん、え、じゃあその縛りっていうのはお題っていう感じ。
まあまあすごく簡単に言うとお題ですよね、うん、だからあの僕らも書く場合何が大変か、自分で縛る、
うん、
こういう縛りでやるって決めるのが仕事。
あ、そこが仕事、うん、
あとは、うん、まあ、それに従って、まあ、作業で、まあ、打ち上げ。
あ、そこを縛るのが仕事だ。
そうそうそう、
仕事の本質、うん、
だからこれも、うん、それをみんなにやってもらうと、
はい、
そこはなかなか難しいので、もうこちらから、うん、だから本当にどんなに、つまり縛れば縛るほどそこから出ちゃったりするんですね。
ああ縛れば縛るほど出る、
うんうん、そうに出るっていうのも面白いし、だ枠は、うんうん、これはもう書く場合原則ですけど、はい、狭いほどいいんです。
へえ、
そうすると、うん、それから溢れて出てくるものがあると
。あ、確かにすごいね、こうピンポイントっちゃピンポイントですね。犬と猫の話とか ねもうそのままで、あとね、そっくりな人の話とかおばあさんの話とか、
うん、例えば犬と猫に、まあ、うん、別にヘビが出てもいいわけですね、
うん、まあまあそうですよ、ね、
まあまあまあ
まあまあまあまあそうですよね。
なぜか、
あ、
それはその人の、はい、まあ要するに工夫ということになる。
じゃあ縛る、
縛る、
うん、そうね。それは本当にあのね、だから最初に出した時に多かったんです、実際に、
はい、
犬猫の話とね、うん、おばあさんの話、
そ、ね、あ、その捉える時
の話っていうのがね、うんうん、その嘘みたいな本当の話の時にね、
はい、
傾向があったんで、
うんうん、
そういう漠然とした条件で課題を出してしまうと、ほとんど同じ話になっちゃうような気がしたんですよ。で逆にこれは区分けをしようと思って、で、あの、多分日本人が好きなね、そのよくする話っていうのがもう定型があって、
はい、
そればっかし聞かされても、まあ、それはね、そういう代表的なものがあってもいいんだけども、はい、それじゃない話を聞かなきゃいけないので、とりあえずしたい話はさせておいて、ばあさんの話と犬の話と、そっくりさんの話、ね、そういう話はさせておいて、まあ、あとそのマジックナンバーとかね、はい、なんか同じものが再起する話って必ずみんな好きなんで、まあ、これも書かせてもらって、書いていただいてですね、それ以外にとにかく、なんとかしてね、普段のそういうね、嘘みたいな本当の話っていう時には出てこないような話を思い出してもらおうと思って、いくつかこうつけたわけですよね。変な機械の話とかね、空に浮かんだものの話とかね、あ、なんだっけ、結構変なのがあったよね。あの人、やんごとない方だったのね、みたいな、なんかそういうすごく、
そうですね。
で、特にやっぱりね、
あの人、高貴な方だったのね、そうという話とかね。
他人の話を書かせたかったんですよ、結局みんなね、うん、自分の話書いちゃうでしょ、
はい、
だから私が会った中で一番なんとかだった人っていう、ね、その他人のことについて書くっていうね、その三人称に移行していく、行ってしまうと、そのね、ほとんどの場合みんなこう一人称の体験談なんだけども、うん、
はい、
それと三人称のストーリーの中間形態として、私が本当に見たたかたかな人っていう、ね、こういうのもどうかなとか、
なる
ほど、ね、工夫したんですよ、
ね、工夫しましたね。そうですか。
放っておくと自分の話をする、
はい、でつまんないの。自分が生まれてから一度も人に言ったことがない秘密の話とか、うん、死ぬまでに絶対一度は言っておきたい話とかいう、そういうなんかね、こう個人の内容の奥深くにあることを条件抜きで話せというと、死ぬほどつまらないようなし
か、
つまんない、
一番面白そうですけど、
これがね、聞いてやっ
ぱものすごく定型的になる。
へえ、あ、そうですか、う
ん、つまり、いや、みんな同じような秘密で、
そう、
同じような苦
しみだからこその縛りが、
うん、やっぱりもっとなんかね、うん、もっと中身が、結局それあまりにドロドロしてるものっていうのは、うん、定型に落とす以外に表現のしようがなくなっちゃうんで、なんかそのね、言葉になりにくい経験であればあるほど、うん、言語力のない人がそれを語ると、うん、すげえつまんない話になっちゃう。 だもちろんね、言葉の力があればね、ものすごくそのなんつうのかな、本当にそれ非常に言語化しにくい経験を巧みに言葉にしていくんだろうけども、それがないので、うん、逆にむしろ言葉を自由に使わせないっていう形で、例えばそれをね自分の中にやって、うん、もう一生人に言えないことをみそ一文字で書けとかね、季語を入れろとかね、
あ、はあ、そういう縛り、徹底に縛る、
うん、そういう縛りかけた場合、例えばねみそ一文字でね、うんうん、必ず書きなさいっていうことで自分の中にある、ね、内面にある最もドロドロした感じを書きなさいとか言ったら、それはそれで結構、ね、自由に書かせるより逆にね、うん、定型詞みたいな形で枠をはめた方が実は書きやすい。
だからね、プロっていうのはフリーで自分のことを書ける人、
うん、あ、そう、
フリーで自分のことを書ける人がプロ、ね、うん、
人に縛られなくても、
ああ、自分で縛れる、
自分で縛れる人がプロ、
ああ、自分で縛れる人、
う
ん、
そうか、そうか、そういかに難しいか、
難しい、難しい、自由に書くの、
うん、まあでもやっぱりそれは、まあ、今回対象は素人さんであるし、うん、まあ、やっぱそこは縛りをこっちでご用意するということ
で、まあ一応、まあね、一応出来合いのものを用意しましたんで、うんうんうん、自由にお使いください。
なるほど、その中で自由にっていうこと、うん、で、まあ、今回その結果1500点ほど、ね、作品が集まって、で今回収録されて149、まあ、だから倍率10倍ですよね、うん、すごい倍率なわけですけど、そのセレクトポイントというのはどういうとこなんですか。
なんとなく、
なんとなく、また身も蓋もないじゃないですか、それじゃあ、
なんとなく、
ね、なんとなく、
本当にざっと読んでね、だから、うん、まあ、短いもんだから本当に10秒とか15秒ぐらいで読めちゃうんで、うんうん、で丸ペケつけていくんでざーっと、だからそのいっぺんに送ってくるのって多いときってそれこそ、50-60ペンドンと送ってきて、はい、この50-60ペンを1時間ぐらいで、1時間もかかんないな、30分ぐらいでバーッと見て、うんうん、でこれとこれこれ使ってください、うん、その代わりそのチョイスにもしかするとムラが出るかもしれないので、
はいはい、
あのね、あの荒揺れしているそのエディターの浅井さんがこれ結構いいのになと思って落ちてるのがあったらもう一回さりげなくもう一回ね、次のに混ぜといてっていうのは言ってお
きます。でも今回まあ1000字以内っていうのはまあとりあえず枠がありますよね。でだけどその中でも長短、ね、長い短いは当然あると思うんですけど、その長い短いっていうのもそのよりのファクターになってきますね。セレクトの
長い方が不利ですよね。
長い方が不利、圧倒的に不利、短い方がいい、
長いだけですよ、読む気しなき
ゃ、うん、長いだけでね、やっぱ特にその3分の1目ぐらいのところで引っ張っていくの力がなかったらもう急速に下がっちゃうから、テンションが、はい、最後に読みますけどね、もうなんかこう踏み込んで読んであげようっていう気持ちにならないんですよ、長いと、
長いとね。
でもその結果、まあ選ばれてみて、その逆にご自分の中で、あ、これが自分のポイントだったんだなみたいなことを気づくことはありますか。
いやだって選んだら全然違うんだよ、内田
さん、うん、内田さんはじゃあどういうポイントなんですか。
だからそのね、選ぶに先立ってのポイントはないんです
よ。選んでみてから、
もう本当に見て瞬間的にこれは丸、うん、これはペケって言ってるんで、それをそのサンプルが、うん、これ100何編か集まったところで初めて自分の好みっていうか、うん、自分の選択基準が自己的に分かるわけでありまして、うん、僕の場合はやっぱりね、可愛い話、
可愛い話、
あのね、救いがある話っていうのかな、あのね、救いがある話に従う人って不安な人なんだよ多分ね。でそのね、すごく自分にとってね、うまく説明できない理不尽な話とか不条理な経験とかした後にそれをなんかすごくね可愛く逃がそうとする、そのけなげさがねなんか好きだった。
可愛い。
高橋さんもちょっとね、
高橋さん違う、
文学的だから。
僕のね、僕の基準は厳しいね。簡単に言う、つまり内田さんはたくさん選ぶよね。
はい、ああ、そうですね。まあ実際
数少ないよね。僕少ない。
僕の3分の1ぐらい。
で、だ選択の基準は本当にその作品ごとなんで、はい、あまり一般性ないですよ。僕読んで。で、ただつまりね、選べないっていう感じが僕の方が。内田さんはね、落とすんじゃなくて、まあ割とね、選ぶ。
拾っていくっていう、
はい、なんかね、選べないんだよね、なんかこれはかなりいいと思わないと選べないっていうのが自分の選び方、ああこれもいい、やこれもいいね、これもいいっていうふうにならないねっていう
でも自己的にそのご自分の中での関連性みたいなのは特にはそこにもないんですかね、
う
ん、
まあ、まあ、あるっちゃあるで、僕やっぱりねないかなと思いましたね。その意味があるものも選ぶし、意味がないものも選ぶし、うんうんうん、残酷なやつも選んでるし、可愛いやつも選んでるから、まあまあ強いて言うとメリハリがあるものは好きですね。どっかでシャキッと
メリハリ
が
メリハリ
あるものはとすると、やっぱりみんなだらーっとしたのは ちょっと軽いなと、
エッジが立ってるって、
そうそうそう、だから少なくなっちゃうんだよね
じゃあそういった話を受けて、じゃあお二人がそれぞれどんなものを選んだのかということもね、リスナーの方は気になるとこなんですが、じゃあ特に印象的なものをじゃあ一つずつ教えていただきたいと思うんですが、まあ、今回ラジオということで、まあ、本家本元だね、ポール・オースターが朗読してたわけですから、それぞれ内田さんと高橋さんにも朗読をぜひお願いしたいと思うんですが、内田さん
どれにしようかな、
内田さんからじゃあお願いしましょうか。
柏山さんでいくかな、
はい。
猫。昼過ぎに家を出ると道のあちこちにチョークで落書きがしてあった。電柱の横に電信柱、単車の横にバイク、ある家の前に郵便箱という具合。なるほど、午前中に聞こえていた子供のはしゃぎ声はこれだったか。面白くなって後を追いかけてみたが、猫と書かれているところで落書きは終わっていて、猫も子供もいなくなっていた。
いい話ですね。いい話ですね。
これ二人とも選んで。
ああそうですか。でもこれはじゃあ内田さんの金銭に触れた、そのさっき可愛いとか救いの部分。
これ可愛いですよね。
可愛い。
うん、このあ今ね、あの言ったんだけど、その郵便箱とかなんだっけ、うん、バイクとかいうのが、はい、そこひらがなで表記してあるんですけども、ね、その子供のあの語ってる。
ああじゃあその辺も可愛い。
この電信柱、バイク、郵便箱で猫ね、置かれたところで落書きが終わっているっていうところの、
ね、情景も可愛いですよ、
ね、バッと思い浮かべたときにね、すごく、うん、高橋さん、
はい
はい、
僕はね、はい、これも実は内田さんも選んでる、
竜巻、
はいはいはい。中学1年生の夏、家族で富士山に登った。素走りを滑り降りてすぐだったか、踊り場のような場所に公園によく置いてあるようなテーブルとベンチが一体化されたものが一つポツンと置いてあった。ちょうど休憩をしようと思った瞬間、3メートル先、シューという音とともに周囲の霧が集まり、一本の白くて細い柱が現れた。ちょうど私の身長と同じ高さぐらい。何が起こったかわからない私がぼーっとしていると、竜巻と家族の誰かが叫んだ。声と同時に父は大の字になってテーブルの下に入り、私たちはテーブルにしがみついた。ゆっくりとその白い柱は大きくなりながら、山側、私たちのいた方へ移動し、斜面にぶつかって方向を変え、私たちの上を通過して崖の上へ降りていった。その日、河口湖でボート2艘を転覆させた竜巻が生まれたその瞬間を私は見たのだった。っていう。
竜巻。
エッジが。
エッジが立ってる。
竜巻が立ってる。
これ竜巻立ってますね、
うん、竜巻が生まれる瞬間っていうのがいいよね。
あ、これはなかなかやっぱり見ない。
なかなかこれは、
うん、まあ、僕見たことは実はあるんですけど、つまり、うん、まあ見たことのないようなものをね、竜巻って存在するんですけど、
はい、
竜巻が生まれる瞬間は普通出会わないよねと、
うんうん、まあそうですね、
うん、でまあそのことが比較的冷静にかつ綿密に描写してあるでしょ、
はいはい、
3メートル先シューって音とともに霧が集まりってすごい、すごくない？
っていうのが割とね、
いやいや、これでぐるぐるぐるぐるっとまた竜巻が成長してくる。で家族の呼び寄せを出てたわけでしょ。でこれって結構すごい、だからこれはもう意味とはなくて、これはすごい、このことが、
あ、この事実か、
うん、で
これに出会ったことが、
で竜巻通過されちゃってますからね、はい、この人たち引かれたんだよ、車に引かれ、竜巻に引かれてるわけだから、これはなかなかいいですね。まあ、さっき内田さんとも言ったんですけど、タイトル竜巻になってるんで、はい、これ隠してほしいよね、
うん、あ、竜巻って途中で言っちゃうんだけどね、
なんか誕生とかしてよかったです。
あ、
誕生、ね、
何なのかみたいな、
何いい、ね、って言って、
で一番最後で、
最後で
ネタバレみたいな、
そうそうそう、
あ、それがいいかったなって、
まあいいよ、
あ、まあ、
完成度がちょっとですね。そう
そうそう、まあでもやっぱりそれはね、さっき先ほどおっしゃってたその手を加える前というかね、その、うん、生のまんまだから、まあ、これはこれ
で、でも学校の授業だったら絶対手加えるねっていうふうにね、
あ、
うん、赤でピッピッと入れてこうすると良くなるよってね。
うん、
今回それ何もやってないからね、
うんうんうん、
あ、僕添削しないですよ、
ね、学校で。学校にもしないの？
言うだけ、口で。
うーん、
赤は入れない。
あ、そうですか。
赤持ってない
言うだけ、
うん、だから長いさ、うん、これやっぱりさ、タイトル 生まれたとか誕生とかいいよねってねってそういう感じになる。
ああそうですか。まあでもねお二人とも本当に朗読もかなり味わい深い感じになるわけですが、読むっていうことを前提とされ、あその声を出して朗読するっていうこともこれ前提になってる。
いや別に選ぶときはなってないね。
なってない。でもやっぱりね、
本当は朗読前提にした方がいいんだけどね。一回投稿の前に読んでくださいってね、声を出して。
ああご自分でっていう。そうですね。まあいろいろあります。僕もねちょっとこれがいいなと思ったのは忘れ物ってやつですけど、友人は自転車でコンビニへ行き、歩いて帰ってきた。以上っていう、そうじゃこのカテゴリーが ね、私が出会った中で一番物忘れの激しい人の話っていうカテゴリーの中でこれがあったのがすごいなって、やっぱ短いのがいいですよね。
短いのはやっぱ評価高いね。2行ぐらいでやってくれると、結構だから2行3行のものって多く採用してます、
うん、自動的にエッジが立っちゃうからね。
でやっぱりこうフックがありますよね。だからねちょっと僕はあのはがき職人ってラジオの世界でいるんですけど、はい、要は DJ にこう読まれるようにリクエストとか、うんうん、でパッと取っちゃう人が絶対いるんですよね。でなんか分かんないんですよ別に。だけど文体とかでも何でもないんだけど、今メール職人ですから、もうね本当に毎回取っちゃう人がいるんですよね、うん、不思議なんですよね。だからそれやっぱりでも基本はやっぱり短く、うん、コンパクトにまとまってて、それがパッと目に入ってくるようななんか言葉が入ってるっていうのがあるんですけど、うん、なんかちょっと共通するものをちょっと感じてて、うん、短い方がいいかなっていうのは、
まあねこれは字面ってのもあって、うん、白っぽいところにねところどころにクッとこうね黒いものがあるっていうバランスがあって、うんうん、あの全部白っぽいっていうのは、ね、あれなんですよ。ちょっとどっかにねあの暗がりがあるっていう、ね、であのやっぱりねこうベタッとね漢字が多くて、うんうん、あの句読点がなかなかついてなくてダラダラダラダラ続く文章っていうのはねやっぱり見た瞬間に、
ね、
あのいやっていう感じします。
あのねいい文章はね字面綺麗なんです。
そうだね
字面が綺麗、字面が
パッと見た感じ
グラフィックな印象、
そうそうグラフィックな印象がいい、なんだこれが不思議です。また
グラフィックな印象、
グラフィックな印象がいい、
ね、文学って物質ですごくあって、
そうですね、
見たかページ開いた瞬間の美しさっていうのと、うん、音読した時の美しさっていうのがあって、あの全部の五感を動員して、ね、意味以前に、
うんうん、そうですね、
なるほど、
それは見た目だ、
見た目強い、
見た目ですね。
いやもうね人は見た目が違う、文章も見た目書いてて、はい、書いてね、調子悪い時はね、うん、グラフィック悪いもん。
あ見た目悪いですか、
あこれね、うん、パッとこれダメだなこれと思う。うまくいってる時はね、うん、見た目がねビューティフル、
美しい、
ね、美しい、
バランスが難しくってね、あの開業が多いとまた見苦しいし、開業しなくても見苦しいし、で開業の、ね、リズムが同じだと見苦しいし、
うんうんうんうん、
文章が長かった、線でさ長かったり短かったりっていうのがね、うまい具合に混ざってないと字面って綺麗にならない、
うん、うまくいってる時はやっぱりね五感動員して書いてるから、うんうん、あの要するに開業の仕方とか ね漢字並べ方も全部入ってるでしょ、うん、うまくいって全部綺麗に収まる、
うん、
うまくいってないとねよく分かんない、開業しないでずっと書いてたりする
、うん、じゃあなんかぼーっと見た感じでも
分かる、パッと見て、あこれよくできてるなっていう、
出来が悪い時ってね、傍点ってあるじゃない、強調の、強調の傍点がさ2行大きにあったりとかってさ、ずっと出来が悪いっていうのは、ああいうのって3ページに1回ぐらいじゃないダメなんだけどさ、いい時っていうのは3ページに1回ぐらいぜひとも強調したいっていう言葉がねパッと出てきたりね、うん、あとねやっぱ人間って見てる時にさ、開いた瞬間に、まあね、こういうものの場合ってさ、うん、実は2ページ全部見てる、見開きね、うん、パッと見てて、うん、でこの、ね、2ページ目の、ね、真ん中辺にすごくドキドキするなんかね、なんか妙にそうそうそう、こっちの興味を引くような言葉があったりすると、はい、そこまで読んじゃうわけ、
う
ん、でね、あのこう見開きのこっち側特に強く自分を、ね、こう引っ張るものはないと思うとね、はい、1ページ目の途中でやめちゃうのよ。だから、ね、それ僕なんかでも、ね、書くときにね、見開きのこっち側の2段落目のところにね、よく使うのはね、そこに出てくるはずがない単語を置くの。この文脈でこんな単語出てこないだろうってのが置いてあると、うん、見た瞬間にね、そのサブリミナルで入ってきて、うん、なんか変なものがあるぞこの先に変なものがあるとね、うん、確かめずにいらんないのね。あそこまでだってます哲学のこと書いてて、パッと開いた時になんかここで突然なんかね、あの昭和残響伝とか出てくるとさ、なんでレヴィナスの話なのに昭和残響伝が出てくるんだろうと思うとね、みんなやっぱりさ、とりあえずそこまで読んでみようという気にね、サブリミナルでなるの、うん、
ビジュアル、
ありますね、
ビジュアルですね。
これさ、うん、この中島さんの内田百軒の話ってビジュアルがいいんだよね、ええ、
う
ん、
あ
はいいね、一大、つまりね、はい、最初、まあ、ひいきとかあじとかさんまってのが最初に出てきて、はい、ぐーっと百軒が真ん中に出て、近未来が後にあるんですよ、うん、パッと見た瞬間にね、漢字とひらがなの、うんうんうん、バランスと、会話とのバランスとかがすっごくいいの、うん、
これがビジュアルがいいやつか。
そうそう、これビジュアルいい、すごくビジュアルがいい。
これビジュアルはまあ絵も含めですけど、
マダイがあって、半身。
言葉とかね、すごい、
これいいよね、本当にいい感じで、この上半分ぐらいのところにこう、こう、稲妻状で漢字が並んで
る、
ね、これやっぱりね、見た瞬間にね、僕だったら、もう百軒っていう字がガッツリ、
そう、しかもど真ん中に
来てますね、どんなことがあっても、内田百軒どこまでは読むぞってなるんですね。
で、百軒でね、これ言うて、裏返るっていうかさ、折りたためるようになってるね、これ文
章ね。ああ、そうか。
よくできてるよね。よくできてます。完成の高い作品でね、うんうん、あの149円の中でね、はい、美味しいものの話ってほとんどないんですけど、はい、これ珍しくその美味しいものの話でね、
あ
ね、金目鯛買ってね、いびきにしてお作りで食べますっていう、うん、このさっきね、二人で幾度に言ったけど、これやっぱりね、唾が湧いてくる。
ああ、いびきしてお作りっていう部分。うん、
こういうのってね、その、味覚刺激っていうか、ね、とにかくその文章の力っていうのは五感どこまで動員するかっていうね、うん、ほとんどの人っていうのはね、こういう話でも視覚情報ばっかしなんですよ、はい、こんなものを見た、その外形を細かく描写するんだけどもね、はい、本当は見えたもの、聞こえたもの、触った感じとかね、味覚ね、そういうね、フルに動員、ね、匂い、ね、フルに動員していくと、読んでるときに、あの特に触覚的なね、触ったものの感じとか書かれると、ぐーってね、襟首つかれて踏み込まされちゃう、
うん、
あのね、目で見たものって結局ね、必ず遠くなるのよ、うん、あのこう、なんつうのかな、焦点距離っていうのがあって、ある程度ステップバックしないと、目が合わないんだけども、うんうんうん、匂いとか味とか触覚っていうのは、どうやったって50センチぐらいなのよ。
そうですね、うん、
味なんてね、もう下に乗っかってるわけだから、うん、もう逃れられないわけですよ、そこからね。で、そういうものを書かれるとね、そのテキストの世界にね、ぐーっと、ね、
体が寄ってっちゃう。文字通りそっちに、うん、そうか、距離が近くなっちゃう、
ね、襟首掴んでぐーっと持っていかれちゃうと、うん、もうちょっと負けちゃうわけですよね、うんうんうん、
じゃあその辺もね、ちょっとポイントになってきそうですが、で、まあ、今回ね、その、まあ、そういったお話が、いろんな話があって、まあ、一冊の本に、まあ、今回なってるわけですけど、うん、改めてその集合体になったものから日本人らしさみたいなのっていうのは見えてくるもんですか。
宗教のない国、
そうだね、一番大きなそうですね、宗教、宗教がない、
だから本当に宗教がない、ね、あの要するにね、深刻な話を深刻な話で、まあ、それを書く必要はないんですが、
はい、
まあ、危機に、まあね、あの危険な目にあったとかっていう話が世俗的に解決して終わりっていう心性、心の傾きみたいなのがあってね、まあ、まさにこれナショナルストーリーっていうよりも、タイトルが嘘みたいな本当の話っていう、この翻訳自体がね、うん、まあ、トゥルーストーリーなんですけども、
はい、
こうそのだからトゥルー、まあ、まあ嘘みたいなのも入れてるんだけどさ、うん、そのトゥルーストーリー、真実のお話っていうよりも、うん、お話ね、
はいはいはい、お話なん
お話、
うんうん、
つまりそれは、で、誰、それも誰が話してるのかって言ったら、その人っていうよりも、その人が喋ってたら、その人と対決する何かとか、っていう、うん、まあ、世間。
はい。
世間の中にいる私が、そういうお話をさせていただいて、まあ、すごく柔らかいクッションに包まれてるっていう感じで、可愛いのが多いとかね。
なるほど、なるほど。
うん。だから、その、アメリカ版の持ってる、恐ろしさみたいなのとか、
はいはい、
あの怖さみたいなのはちょっとこっちではあまり、
うん、それは宗教の部分、
うん、まあ、もしかするともしかして多分その宗教だと、ね、宗教だと、
うん、
あのやっぱしね、あの邪悪なものとかね、その底知れない無意味とか底知れない邪悪さとか、うん、底知れない卑劣さとかね、そういうものと対決するためにはその逆の概念がね、うん、純粋に崇高なものとか、
うんうんうん、
その気高いものとかね、はいはい、その純粋絶対的に善なるものとかいう概念があって、初めて現実におけるそういう底知れない人間の邪悪さとか卑劣さとか愚鈍さとかいうものと対決できるんだけども、日本人って神がないから、その逆のね、バランサーとしての絶対的な善とか絶対的な真とかいう概念を持ってないので、 そのでも僕ら実際にね、その二次創作で経験するのってのは、底知れない邪悪さとかに実際触れたりするわけですよね、
はい、
底知れぬ無意味とかね、うん、その時に うん、それとバランスを取るような絶対善とか絶対真とかいう概念がないので、うん、これを内輪の話にまとめちゃうわけですよね、
うん、
小さな話にキュッと持ってっちゃって、うん、その実際にはかなり底知れない恐ろしい話なんだけども、うん、恐ろしい話にしないんですよね。
しない、
恐ろしい話にできないの、つまり本当に怖い話は語れないの、
うん、
それあんまり怖くない話っていうね。これでも前に原発の話だともしたけども、うん、中澤さんとさ、原発って荒ぶる神というかね、底知れぬ恐ろしいもので人間世界には存在しないような強大な力なんだけども、そういうのってやっぱり一神教の世界だったらある種取り扱いが慣れてるっていうかね、神様と同じ、
あ、
だから神様のように危険なものだからっていうんで丁寧に扱って周り隔離してこう行くと、で神殿を作って神官を配置して経典を作ってみんなでこう礼拝するみたいな形で行くんだ。
神は何するか分からないから
日本人が何やるかっていうと世間にしちゃうわけ、原発を世間にしてしまう、原発怖くないよ、怖くない、政治の種にする、ビジネスにする、地域の利益誘導とかね、地元地場産業の誘致とかね、雇用のなんかとかね、創出とかいう形でものすごい俗な話にしちゃうわけ、うん、でこのすっごくね荒々しいもの、底なしに怖いものを俗な話にするのってこれ日本人の得意技なんだ。これ一神教じゃない民族が採用するある種の危機管理システム、本当に怖いものに直視できない、原発なんか本当に怖いものなんだけども、
はい、
今回の福島原発なんかで分かるんだけど、本当に怖いものって直視できないんで、世間的なものでその周りを塗り固めてごまかしちゃってる。
で理解できるようにしてたね、
原発儲かりますみたいな感じで言っちゃうと瞬間的に恐怖心がちょっと和らぐ、うん、
あ、
原発って金儲けの道具なんだ、まあ、怖くないんだ、別
に一般的な経済システムの中に
入ってるもん、
ワンファクターになる、
世間に入ってるんだ、
うん、
そういうふうに思うとホッとするわけ。
で日本人って原子力って全部同じレベルでした
このね、世間の中に、ね、紛れ込ませてほっとしたいっていうのがもう日本人の危機管理の基本的なソリューションなんですよね。それがこの物語にさえ露出しているという、
だから理解不能な物語じゃなくて、うん、勘違いとかさ、
あ、
こういう人
もいるよね
とかさ、
うんうん、
っていうふうにオチにすれば怖くないでしょ、
うんうん、
ね、これドッペルゲンガーいっぱい出てくるもんね、これ、はい、これね、ヨーロッパとかアメリカなんかでドッペルゲンガーの話っていうのは見たら死ぬっていう話なんでね、 そっくりな、自分とそっくりな人に会った瞬間に足元が崩れるような存在論的不安を感じるはずなんだけども、感じてない、
そういう話はあるにもかかわらず
たくさんあるの、
たくさんある、
たくさんあるんですよこれが、
でこうそっくりしているんですねで俺が
いやすごいですね、
ですね、
でもそれでも分かる分かるになる、
あ、そうそうそうそうそういうことあるよねと言ってね、世間なんですよ、
あ、世間、
世間話の中に回収されちゃうんですよねそれがね、はい、このかなり怖い話であるはずのものが世間話に回収されていく事例の数々を見て、
へ、
ある種ナショナルストーリーだなと思
うんですよ。別にそれはいい悪いっていうことじゃなくて、
まさにナショナルストーリーなんです、
うん、
日本人
のそういう
もの、物語の形、語り口、
うん、誰も命令してない、
そうですよね、うん、
で勝手にまあこう縛りだけ与えて、はいはい、自発的に書くとそうなる
お、
完全な自発性ですから、
ね、そうですよね、その中にはもっとそれこそね、もうむちゃむちゃエッジが立ってるものがあってしかるべきなんかなと思いつつ、
でも本当にないね、
ない、
うーん、そうか、それがでも日本、それが日本、
まあまあそういうことね、
なのかなっていう、
っていうふうに思わざるを得ないですね、
は
あ、面白いって面白い、
うん、
ユーモアもあるし、
うんうんうんうん、
で可愛いし、
あ、でその中にオチもあってとかいろんなのがこう内在するわけ、そ
う
そ
う
そ
う、でこれも人生だなという、うんうん、外ね、英単もあるし、
うんうん、
みんなね可愛いものがみんな揃ってる、ちょっと箱庭っぽい、
そうだね、だって箱庭だから本当に、例えばね、
はい、
悪魔って出てこないもんね、うん、悪魔とかシリアルキラーとかさ、なんかそういうね、
うんうん、
あのね、アメリカのハリウッド映画とか見てるとさ、本当にその邪悪なものってね、底知れぬ邪悪なもの、意味もなく邪悪なものっていっぱい出てるんでしょ、
うん、
であれってやっぱりさ、あれに耐えられるんだよね、アメリカの人たちっていうのは。
僕さ、今夜 のアメリカスーパードラマっていう、うん、あのケーブルテレビかなんか、うん、アメリカのドラマをいろいろやってるんだけど、うん、やたらとシリアルキラーが多いんだよねただの殺人鬼じゃなくて、
うん、
変態で、
うん、
連続殺人を 病的なやつっていうのが主人公っていうか、まあ、あの主人公じゃない、主人公じゃなくて別にね、そのまあ検察官とかね、刑事が、敵がシリアルキラーなんだよね、理解不能な連続殺人みたいなのに出てきて、それが何って、そういうものになんか慣れてるっていうかさ、
あるしね、あとシリアルキラーって模倣犯だから、その自己模倣なんだよね。シリアルってことですに、前回これやったんで次はこれやりますって、ね、自分の殺人事例先行する殺人事例の模倣してるわけですよ、
はいはい、
そうしないとパターンが出てこないから、うん、だからそれってもう完全に意味がないわけですよ。シリアルキラーの怖さっていうのは無目的殺人なんですよ、でも無目的殺人で殺される方のみんなってことだよ、何の救いもないじゃない。
だからね、怖いのね、見てて
怖いですよ、ね、
の刑事ドラマとか
さ、怖くない、
うん、怖くない、
あそれみんな恨みがあるんだもん、恨みがあったり、そうそうそう、金が欲しかったりさ、
みんな納得いくような
シリアルキラー理解不能だから、うん、もう怖い、そうそう、
日本の刑事ドラマにさ、うん、出てこないもんね、本当に底なしに怖いやつって、
そう、日本の場合は
とかさ、13日の金曜日とかさ、なんでジェイソンは人を殺すんだろう
って。でもあれはある種神の偏見だよね、意味が分かんないですよ、そ
う
そ
う
そ
う、
神さん
荒ぶる神のちょうど逆の継承だよね、
神と悪魔言ってるからね、そういうのはない、
一神教の世界だからあれができる、あれに耐えられるのよ、彼らは信仰があるから、我々は信仰がないので、信仰がなくてジェイソンが出てきたらさ、僕ら壊れちゃう、
怖すぎる。
でもそれは理解できないっていうことですよね、結局ね、
我々には理解できない、
そういうこと、そんなとこまで行っちゃうな、
そういうのは出てこない、
ね、
本当にないね、その底知れない無意味とかね、底知れない邪悪さ、底知れない愚鈍とかね、そういう
一件だけさ、殺したじゃって、アイスボックスかクーラーに入れたっていうのがあったんですね、そういうのは一個だけあったの、
採用されてるよ、
そう一個だけあったんですけど、あんまり怖くないような書き方に絶対ね、で殺人鬼の話だから、でしかも、詳しく書いてあるから、珍しく怖い、本当に例外的に怖いんだけど、それでもね、文章がなんとか世間話に収めようっていう、
新聞記事っぽいとかね、なんかそう、
そうしないと手に負えないっていう感じは、
あれだけだね、殺人の話ってね、
一個だけ、
殺人事件が行われたところの近く、殺人現場の近くを通りかかりました
っ
ていう話なんだけども、
それを見てたって、
クーラーボックスと
か、やだら大きい
やつ、あれもしね、アメリカの人が書いたらもっともっと怖くない、
そうか、あれもすごい淡々としてますもんね、ものすごくね、そうか、
あとね、意外にないのがさ、その底知れぬ愚鈍さっていうね、いや実際人間がさ出会うもんだから、その卑劣さとかね、愚鈍さっていうのは邪悪さとかってさ、すごく実はそのなんつうの、世の中には秩序があるんだとかね、世界はやっぱりある種のこう因果律で律されてるんだっていう風な確信が揺らぐことってあるじゃない、とんでもなくバカなやつとかと会うとさ、そういうのって経験してるはずなのに出てこないんだよ、
丸く収まっちゃう、収めちゃう、
凄まじい経験を、凄まじくない経験に縮減しちゃう、
だからそのエッジを丸めちゃう、
記憶を語るときにエッジを削り落として丸くして出すっていう、嘘みたいな本当の話のときにみんな削ってあるの、角が、
そうですよね、だってね、
そういう習慣の国なんで、
ね、それが見えちゃう、
ね、それが見えたのに、読んで分かったよって、
ちなみにアメリカでそのポール・オースター版が出版されたのが2001年の9月11日の2日後だった、で今回日本版が出版されたのが3/11の後、間もなくという、本当に、これはね、もちろんタイミング的には全くの偶然ですけど、こういったタイミングで今回日本版も出たということと、その何て言うんですかね、この本と向き合うことの意味っていうのは何か感じますか。
これ自身は 3.11 の前に来たものだから、その後に来るものが同じなのかねっていう、
同じではないよね、
っていうことだよね、やっぱり、
なるほどなるほど、
つまり荒ぶるものが出てきた後に、ちょっといい話っていうふうに気になるかっていう、ね、そもそも、
今回は 3.11 の前に書かれたちょっといい話が基本になっている、
やっぱりみんなあの経験を直接間接にしてるわけなので、違う気分になってると、
僕はなってると思うね、
そっとすると違ったものになるんじゃないのかなって、それが
もっと違ったものが来るんじゃないかな
っていうふうには思って、
311以降にできた作品っていうのも読まれる機会は、
まだ読んでないんじゃない、
まだこれから、
この前来たのそうだよね、
渡している
あすみません読んでませんでした
でねいやそれあんまり変わってないん
だ、ね、そうなの
あそうですか
感じではだから、うん、いやでもねこれよく言うんですか終戦ね先ほど終戦の直後に、はい、サッカー機をみんな書けなくて2年ぐらいかかるんですよね震災ショックをから立ち直ってサッカー書くようになる、うん、47年ぐらいから本格的な作品が出てくるので、うん、みんな多分どう書いていいか分かんない場合は前と同じ書き方をするんです、
うんうんうん、
震災ショックって2つあって全く喋れなくなるか、うん、違ったものを書き出すと非常に難しいね分からないかと
あ戦争
敗戦そうそう敗戦そうそう、うん、敗戦ショックと前と同じことを書くか沈黙するかです、
うん、
新しいものを書くようになるには1年か2年か、
は
い、それも極小数、うん、誰かが始めるとみんなパッと気がついてそうだ、うん、違ったものをこういうのもあるっていうふうになるんで、
うん、タイムラグがある、
うん、タイムラグがあると思いますよ、うん、だからまだ同じっていうのはある種の震災ショックみたいなのがあって ね、
うん、
そうね気分は違うんだけど書き方としては、うん気分が変われば書き方も中身も変わるっていうふうじゃないんですよね。
ああ
だから今は気分と書いてるものはずれてんじゃないかっていう、
うん、あのねこの間ね僕のが理事やってる大学が伊掛の学校なんだけども 3.1 の後に直後にね医療チーム派遣してるわけ現地にで7回ぐらい派遣しての延べで150人ぐらい医師とか看護師が行ってるんだけど派遣していますっていう話が理事会で出てその時にあの理事の方が手を挙げてそういう方だし行ってらっしゃるんですかじゃあもうぜひその医療チームの方帰ってこられたら、うん、各病院で報告会とかやっていただけるとありがたいんですけどねって言ったら理事長がちょっと待ってくださいっつってねあの報告会ってのは実は良し悪しなんですっていう、うん、こういうその大きな災害の時なんかに実際に直後に現地に行って非常なこう悲惨な状況って見てきた人たちってのは、まあ、戻ってくるとみんなからどうでしたどうでしたって聞かれるんだけども喋ってるうちに抑うつ状態になってきて、
うんうん、
非常に深いうつになってしまうことがあるんですっていうんでつまり経験したことを簡単にすぐに言葉にしてくださいって言われると人間って壊れちゃうことがあるんです
なるほど
しばらく時間を置いて、うん、で全然平気な人もですって平気でこうでしたってことを言える人もいるんだけどもかなり多くの人が実は非常にこう厳しい経験をした後っていうのはその言語化するまでに長い時間を置かなきゃいけない
なる
で何年1年とか経つとこんなことがありましたってことを言えるようになるんだけどもそれってやっぱりねある種の物語的加工っていうか本当に言葉にできない経験とここは言葉にできる経験とどっかでこう区分けしていくっていうようなそういうフレーム問題っていうのの解決がいるんじゃないかって気がする、
ね、いきなりガッてきてそれを表現できるわけではなくちゃんと咀嚼して醸成してっていう時間やっぱりそれがタイムラグ
かかります
よ、ね、かかるわけ
ですね戦争の話ってね例えばさ、うん、この間もあの関川さんと対談した時に喋ったんだけどもさ、うん、結局戦争の時の本当の話っていうのが結局出てくるのって 4,50 年経ってからね。
そうそうそう。ものすごく
終わってから 4,50 年経ってからやっと
1990年代ぐらいになってようやくであとねポール・オースターの方のあれも戦争の話ないんですよ、うん、でね、うん、この中でしみじみ今から思うとあの頃はってのね1929年の大恐慌の話なんですよ。
お
大恐慌の話を今頃90ぐらいの人がね実はあの時だってその恐慌の話ってやっぱりものすごい劇的な経験でねアメリカ市民にとっても受け入れがたい経験だったわけでやっぱりねその後ももちろん恐慌こうでしたっていう話はあるんだけどもそれ全部定型なんですよ。でそれからね60年70年経って語られるとようやく1929年の大恐慌の中のアメリカの一つの家庭のあるひと夏の出来事みたいなものが普通に書けるようになってくる。
うん、
そんだけの時間がいるわけですよね。
うんうんうん、じゃあ311もしっかりですね当然ね。
まあわからないんですけど、うん、そう簡単にはね。
5年10年ではいかないんじゃないですかね。原発も含んでるからねこれ、うん、半世紀ぐらいかかるんじゃないかな。
それが徐々にか、まあ、ある時点でパッとね変わってくるのかっていうのはまあそこもわかんないですけど。
まあですね、
今でも。変わっていくだろうなっていう
長い時間をかけて、
ね、
で語られ方もどんどんどんどん変わっていくと思うんだけど、うんうん、で一番現実に近いことっていうのが直後に語られた証言じゃなくて、うん、場合によっては1世紀後に経験したことがない人が物語的に虚構した話が実は一番近かったってこともあると思うんですよね。この辺が文学の恐ろしいところでね。
昨日起きたから今日文学にできるわけでは全然ない。昨
日経験した人が今日語ったらそれがね非常に
リアルだっていうこと
ではない、うん、
ではないですね。
つまり特に歴史的なことっていうのは、うん、それ自体巨大なマスなので、うん、個人はある部分しか見てない、うん、
俯瞰して見れないですね、うん、
で、うん、経験した人ほど、うん、その個人の視覚、うんうんうんうん、自分が見た視野しか信じない、
そうですね、うん、
とそういう全然実は視野によってね、うんうん、視覚によって違ったものが現場にいる人が一番不正確っていうことがあるっていう、ね、うんうんね、こともあるとこだ。大きい事件が起きた場合には全体の手が分かるまで本当に1世紀とかね、うん、2世紀とかかかるかもしれない。
そうですよね。だからちゃんと俯瞰した目で見られるためにその高みに登るにはやっぱり時間かかる、
時間かかる
話ですよね。
だこう自分自身が経験した場合でも、うん、自分がこういうある視点から見たりね、うん、でそのね、マス巨大な出来事の全貌がある程度分かって、知識と分かってきて、うん、あ、俺はこの全体大きな事件の出来事にここにいたのかって分かったら、うんうん、ようやくその時に自分の経験が言語ができるって
こと。なるほどなるほど。そう、全体も見えて自分の位置も確認できてっていう。なるほど。はい。
僕も40年ぐらい入ってた。そうよね。確かに。
高橋さんもずっとそうだよね。高橋さん68年69年のことって
最近書いてるんだけど、最近になってようやく、
まあ、あれからもう40年。
あ、で今言語化できるようになってきた。
ようやくだもんね。
かなっていう感じ。
本当に
その全体像も見えつつ自分の位置もまあ
な
んと
なく。つまりね、全体像って見えないなっていう。
それが
結局全体像も見えないねっていう。はい、つまりまあある種の不正確なものの集合で。うん、歴史というのは語られるんだねと、うんうん、だから自分が全体像を見てるとも思えないです。全体像が見えるだろうっていうのも一種の虚構でね、うん、まあまあ全体像みたいなものは見える、
でもそれが認識できてきた、そのことを認識できてきた、
うん、つまり僕が見える全体像が、うん、だから全体像自身が個人の視覚から見てる、
ね、そうですね、う
ん、この人が見てる全体像とさ、うん、話してると違う、うん、そういうもん。
今後この嘘みたいな本当の話、うん、日本版今後はどうなっていくんですかね。
どうすんの？
もう一個ぐらいやってみるかなという気もしてるんですけどね。だから分かんないです。集まってきたもののクオリティですよね、うんうんうん、クオリティがあんまり高くないものを本にするのは特に、うん、それほど必然性ない、
うん、だから、うん、まあ、3.11 があったっていうことで、はいはい、うん、どんな影響があって何が来るかっていうのは、まあ、興味深い、それがすぐにとは思わない、
まあそうですね、タイムラグが、ね、当然あるからね、
全く同じだ となかなかね、まあ、要するにみんな自分の感覚と書いても、ね、ズレがあると、そういうものばっかりでも困るねと。
それもでも面白いけどな、 3.11 の後だったのにこんなんなんですよ、
う
ん、
そうそう
そう、まあまあそれはそれで
も好きですねっていうのもあり、これがナショナルストーリーですね、う
ん、まあでもそれはでそこもやっぱりやってみなきゃ分かんない、
分かんない、全く分からないですね、
うん、やっぱりそこはやってみるべきだろうな、うん、ま
あ、とりあえずもう一回ぐらい、
ね、本読んでやっぱり自分も書きたいなって思う人もたくさんいるだろうし、
そうですね、
それが楽しみですね、うん、採用されるためには、まあ、やっぱり長さとかもありますけど、うん、なんかポイントテクニックうんぬんじゃないと思うんですけど、なんですかね、さっきのビジュアル
短い、いやだからまあ別に長くてもいいんですけど、書きすぎない、
書きすぎない、
うん、で、うん、1個書いてなんか1つ、
はい、
2つも3つもいらない、う
ん、あ1個だけ
1個、うん、でそのことを五感を使って書くと、
うん、
まあまあ、自分が経験したい話ももちろんあると思うんですけども、誰かが経験した話を書くんだかもしれないし、だとするとその人しか知り得ない真実っていうのがあるね、それだけを書けばいいと、
うん、
あとはそれってだから意外にものすごい、ね、絶対恐ろしいようなシーンで、全然恐ろしくなかったかもしれないし、だから極限的な、ね、場所にいて、実はなんか全然リラックスしてたかもしれない、うん、だから意外とその人間は想像するような反応をしないことが前もって想定外の反応をするものが人間なので、それをまあある時点に立ってですね、一点だけ書けばよろしいのではないかなと思われます。
内田さんどうですか。
まあ、大体同じですね、うん、とにかく頭で作った話っていうのはね、どうしてもね視覚像になるんですよ、うん、自分で経験したと思い込んでても、うん、後で作った話っていうのは音とか、うん、匂いとかないんですよ、うん、 本人はこれを経験したと思い込んでるんだけども、あのね、やっぱりそれ作った話なんですよ。だからその本当に経験した話ってのは必ず五感の印象記憶を伴ってるわけで、その中にね、その五感の印象っていうのはうまく物語に着地しないんですよね。そこになんかね、こうストーリーがあるんだけど、そこになんかリアルな空虚があるんですよ。うまく言葉にならないとか、うまく意味化されないものがあって、それがねいいんですよ。
それが
いい、そこがね、ブラックホールみたいに読者を吸い込んでいく穴になるんですよね。そこにぐーっと吸い込まれちゃうんですよ。
ガチガチにリアリティ満載じゃない、
隙間が全くないものっていうのは面白くもおかしくもないんですよね。スカスカがいいんです。
スカスカがいい。スカスカ、
スカスカ、アンプラグドでそこら辺に隙間があって、うんうん、音と音の間に隙間があるような感じのものがやっぱりいいですね。
耳に聞こえないけど、
ショートストーリーの場合はとにかくそうですよね、うん、
共鳴してるみたいな。これラジオからね、もともとは始まった、はい、プロジェクトですけど、こうラジオ化とかもいいんじゃないですか。
いいかもしれない
けど、ね、やってくださいよ。読んでくださいよ。
いや本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、神戸女学院大学名誉教授内田達さん、そして作家の高橋源一郎さんをお迎えしてお送りしました。いや、実は今回のインタビュー、ナショナルストーリープロジェクト出版記念トークショーの会場、イベント後に収録させていただいたんですが、ですからこのトークショーであらかた喋っちゃったんじゃないかっていうね、危惧もなきにしもあらずだったんですが、いやいや、これは全くの杞憂でございましたね。本当どんどん広がる展開に、いや本当聞いててワクワクしましたね。でもこのナショナルストーリープロジェクト、ラジオ化ね、日本でも大いにありなんじゃないですか。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめはイラストレーター作家の沢野仁さんに著書山の帰り道を踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。